ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは、日光記念病院の医師、看護師などの専門家に、医療や健康についてお話を伺うコーナーです。3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く、生き生き健康レシピです。今日は、老人保健施設ボコイ栄養科管理栄養士、川野美久さんに、旬の食材を取り入れようと題して、電話でお話を伺います。川野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。少しずつではありますが、春の気配が感じられる季節になりましたね。感染症の流行など、いつも通りにウキウキした気持ちになれないと感じている方もいるかもしれませんが、こういう時こそ旬にこだわって美味しく栄養のあるものを召し上がってみてください。実は3月頃から旬を迎える食材にアサリがあります。
アサリ、年中スーパーに並んでいるイメージですが、アサリにも旬があるんですね。
そうですよね。アサリは産卵期に身が膨らみ美味しくなるのですが、関東地方などでは春と秋、北海道では夏の時期に旬を迎えるそうです。こだわる人は産地をチェックしてみてもいいかもしれません。
産卵期が旬なんですね。
そうですね。そしてあの小さなアサリには鉄、亜鉛、ビタミン B12 などのミネラルが多いのが特徴です。
なんだか体に良さそうですね。
はい、栄養もあってとても美味しい食材の一つですね。まず鉄の役割ですが、赤血球に含まれるヘモグロビンに含まれている栄養素で、体の重要な役割を担っています。不足すると貧血が起こって、めまいや動悸、息切れなどの症状があります。
鉄分は女性は不足しやすいと聞いたことがあります。女性の体を整えるお助け食材にもなりそうですね。
そうですね。アサリに含まれる主な栄養素2つ目は亜鉛です。亜鉛は味覚を正常に保つ働きを持つほか、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。不足すると味覚障害や成長障害、皮膚疾患、食欲不振が起こることがあります。そして3つ目はビタミン B12 です。あまり聞いたことがないかもしれませんが、赤血球の形成を助ける栄養素で、食生活の偏りなどで不足すると悪性貧血や神経障害などが起こることが知られています。
今日はそんなアサリを使ったレシピなんですね。
はい、アサリと春野菜の炒め物です。今日は2人分の材料で紹介します。アサリ 200g、 キャベツ1/6玉、菜の花1袋、ニンニク1かけ、料理酒大さじ3、オリーブオイル大さじ2、めんつゆ大さじ1、輪切りの唐辛子少々です。下準備としてアサリの砂抜きはしておいてください。キャベツと菜の花は電子レンジや湯通しでさっと火を通しておくと調理が簡単になります。鍋にオリーブオイル大さじ2を引いて、みじん切りにしたニンニクと唐辛子を香りが出るまで炒めます。この時ニンニクと唐辛子が焦げてしまわないように気をつけてください。このお鍋にアサリと料理酒を加えて蓋をします。アサリの口が開くまで蒸したら、キャベツ、菜の花、めんつゆを加えて軽く炒めれば完成です。ワインのお供にもなりますし、細めのスパゲッティと和えてもとても美味しいですよ。
基本野菜を炒めてアサリを入れて蒸すだけという簡単な手順でしたが、メディカル情報3月号の写真ではキャベツのグリーンと 菜の花のグリーンがとても鮮やかで、テーブルがとても春らしい彩りになりそうですね。キャベツの甘さがアサリのスープと絡んで美味しそうです。
そうですね、アサリの旨味がキャベツや菜の花に絡んでとても美味しいです。
最初に軽く野菜に火を通していましたが、理由はあるんですか？軽く火を通すというのはどれくらい通したらいいんでしょうか？
加熱しすぎると菜の花やキャベツのビタミンが逃げてしまいます。電子レンジだと1分くらい、湯通しは茎の硬いところを先に入れてだいたい30秒、葉の部分を入れて30秒ぐらい湯通しすると良いです。またアサリは加熱しすぎると身が縮んで硬くなってしまうので、アサリと野菜は軽く和える程度の調理がいいと思います。
隠し味として唐辛子を使用されていますが、子供が食べる場合は唐辛子はなくても大丈夫でしょうか？
そうですね、唐辛子は味のアクセントとして入れても良いですが、別になくても大丈夫です。今回のレシピでは1人分のエネルギー255キロカロリー、鉄分 3.6 ミリグラムです。先ほど井川さんがおっしゃっていたように、女性は鉄分不足になりやすいので、積極的に取り入れていただけたらと思います。今回は菜の花を使用しましたが、シンプルな手順なのでお好みで山菜など他の野菜を使っても面白いかもしれません。アサリのスープが染みた美味しい野菜を楽しんでください。
3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピ。今日は老人保健施設ボコイ栄養科管理栄養士川野美希さんに、旬の食材を取り入れようと題してお話を伺いました。今回ご紹介したレシピは広報誌日光記念メディカル情報3月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では感染対策のため設置をしておりませんので、総合案内にてお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
小児科ヒブワクチン接種再開についてのご案内です。一時的に供給が停止されていたアクトヒブ、ヒブワクチンが3月5日木曜日より供給が再開される見通しとなりました。それに伴い当院では2月3日より見合わせていたアクトヒブの3回目および追加分の接種の予約受付を再開しております。ワクチン接種は予約制となっておりますので、詳細はホームページをご覧ください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する、日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。